ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあった若者などをあきあいと話しています。何してんの。しかね、さやまです。
やおです。
たかです。
はい、よろしくお願いします。
はい、
お願
い
します
。
はい、準レギュラーのレゴちゃんです。
お願いします。
はい、
はい、
よろ
しくお願いします。
はい、海外から帰ってきた川村くんです。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、
ようこそ。
はい、でですね、まだ引き続きちょっと川端くんにいろいろ聞ければなっていう感じなんですけど、うん、
はい、
はい、
まああれだよね、どんどこい。
やっぱり川端くんといえばですね、半分がスケベできてますし、
半分、
ね、半分は、残り半分はエロってできてるんで、シンガポールにいてもブラジルに行ってもね、台湾にいても、まあ何かしらね、そういったセックスビジネスみたいな話や、
うん、
もしくは例えばそういう海外での恋愛みたいなね、僕らだってさ、
うん、
日本国内で仕事しててもさ、いろんな話があるじゃん。自分自身の実体験じゃないにせよ、同僚と同士のなんかエロ話とかさ、
うん、
そういうのがあったりするじゃん、
うん、
まあ、そういったものをこう、まあ、グローバルな視点でですね、うん、切っていただければと。
切るの？
切る。
切らないでいいやん。
はい、
ちなみにニュルッと出
してる。
シンガポールにそもそもそういうなんていうか文化は結構 あるの？
ありますよ。
それはセックスビジネスみたいな話、うん、
みたいなやつ。ありますよ、あります。
すげえいっぱいあるって感じ。
昔の日本の赤線地域みたいなのがあって、うん、シンガポールにもあって、
うん、
で、もう国でも認められてる形で営業してますよ。
あ、国で認められ、あ、それで営業してんだ。
うん、で、そこで働いてる女性もちゃんとワークパーミットが出てるんですよ。
何それ。
ね、働いてよしみたいなのが、そう、そのセックスビジネスに従事する人という形でワークパー、働いてよしが号されてる。
パーミットっていうのは他国からの流入って意味で、
そうそうそう、
あ、そういう意味でのパーミット。
そうそうそう。
へえ。あ、じゃあそれはちょっと日本とまた違う感じ。てか、あれなんだよ、売春がうちは合法なんだ。
と、
グレー。
イエスって言ったら国際問題
だな。例えば、例えば日本の場合だと、売春ってのは非合法なんだけど、実際には、例えば吉原とか、うん、大阪では飛び出し寺みたいなところってのは、うん、実質的に行われてるんだけれども、うん、建前があって、うん、それはあくまで、給仕をするこの仲居さん、
うん、
サーバーとの自由恋愛っていう建前になってるわけだよね。もしかしたらそういうラインかもしれないけども、
うん、その可能性もなきにしもあらずですけど、ただ管理されてない売春は当然違法だし、よく捕まってますよ。
あ、そうなの。
よく捕まって、よく捕まってます。
立ちんぼ的な。
そうです、立ちんぼ。
そこでいくとね、例えばこのブラジルとかってさ、その辺がこう激しそうな印象があるわけですよ。
そうですね。
で、ここから先はね、ここから先は社会に対して別に何度あれじゃないけど、僕の実体験ね、僕の実体験で言うと、
うん、
かつて10年ぐらい前までだと、
うん、
新宿っていう街があって、西武新宿線っていうものの西武新宿駅があって、
うん、
あれの北口ってとこは立ちんぼエリアだったんでね。で、最初はロシア人が立ってるコーナーがあって、
うん、
そのコーナーにはロシア人、ブラジル人が立ってるコーナーがあったんですよ、
うん、
で、ロシア人に比べるとブラジル人の方が3割方安かったんですよね。
へ
っていう印象だけで喋ると、ブラジルの方に行くと、なんかそれか開放的というわけじゃないけど、そのビジネスがビジネスライクに行われてるんじゃないかっていう印象は強いけど、
まあ、当然ありますけど、でも日本みたいにこう店舗的になってるっていうのは、
うん、
ほとんどないと思いますね、うん、っていうか、ごめんなさい、まず言うんですけど、俺ブラジルで行ってないっす、
うん、お前何し行ったんだよブラジルよ。
ブラジル行ってないっす。
なんだよお前、そんなパッと見ジャーナリストみたいな人たちが何のために太ってんだよ。
行ってないっていうのは、情報としてどこだかわからなかったから行ってない。
情報は調べました。そしたら、 そう、店舗的なのはまずないですと、うん、でどういうのかっていうと、うん、あのウェブサイトがあって、うん、そこに電話番号とか書いてあって、うん、でそこに電話すると、う
ん、お店舗型の
そうそうエスコート的な感じでホテルに来たりとか、うん、どっかで待ち合わせて、うん、ホテルに一緒に行くとか、うん、っていうのはまあ普通にある、うん、だけどっていうところまでは調べたんですけど、うん、まあ、さっき撮ったかわかんないですけど、うん、その初日の恐怖体験により早々に僕はもう無理だと
ブラジル怖い、
なるほど、
ね、何かあった時に対処ってかできないと、
ちょっとあんまり下手なことはしないようにしよう
って、う
ん、
そう、これは無理だっていう、
しかもさっきの話だ と、ブラジル滞在中休暇中でもにもかかわらず仕事 の対応もあったりするから、ちょっとこうあんまりこう
そういうテンションでもない、
テンションでもないってこと、うん、
あまあまあそれはね、まあある一時だけでしたけど、
うん、単純に危険性の方がでかいっていう、
そう、危険性っていうか、なんだろう、なんとかなる感がないっていうか、
うん、
うん、だからもう、なんだろうな、まあぼったくられるとかって、うん、なんか結構普通のことで、
うん、
まあ想定の範囲内なんだけど、
うん、
だからそこで銃出されるとか、
うん、
いきなりぶん殴られるとか、いきなりボコボコにされるとかっていうのはちょっと想定外なんですよ。それはちょっと違うんですよ。この中で そんな覚悟を持って行ってないんだよね。
線があるね。
そう、線がある
。引き換えにすごいするほどの
もの。
で、10倍ぐらいの値段ふっかけられたって、それはもう。いやいやみたいな、
うん、
おいおいちょっと待ってくれよみた
いな、顔の的な
ミスターみたいな、
ギリギリのラインがある、
ね、そうそうそう、うん、もういくらでもなんとかなるんだけど、ちょっとねこれはハードルが高いなと、
う
ん、想定外のことがかなり起こるんじゃないかっていうのがちょっと予想されたプラス、うん、やっぱね英語が通じないんで、うん、コミュニケーションが取れないと、うん、
あ
どうしようもなんねえなっていうのもまたあって、
はいはいはい、
という理由で今回はなしという結論になりました。
っていう中で言うとシンガポールは安全なの？
シンガポールは超安全。
あ、そうなんだ。
そういう性風俗みたいなビジネスが、
だからもうそのある一帯のエリアがあって、
うんうん、
そこに自分で出向いていって、
そうそうそう。
あ、
僕はタクシー横付けして入りますからね。
店舗型っていうか店舗に
行く。店舗。もう行く店とか決まってる場合は、うん、もうここのナンバーに行ってくれっつってタクシーブイーンって言って、僕横付けしてガチャって開けてどうもっつって。
常連。
すごいビップ感すごい
で。ちなみにそのコスト感でいうと日本のコスト
感
よりはちょっと割安感はあるんだ。
安い。
え、何割ぐらい日本と比べ
て。でも正味、まあ、7000円とか6000円、7000円、8000円
ぐらいで、すごいね、相当だね、
高いところもあるけど、それでも1万2000円とかぐらいじ
ゃない。じゃあタカさんもシンガポールに行った時は横付けして行った？
いや、行ってないの。
行ってない
の？この前
だよ。違う、あの、ある一日あのツアーに入ってたんで、
そう
タカさんたちが、だから結構フルアテンドしようとは思ってたんですけど、うん、そういう向こうも向こうで忙しいみたいな、うん、お前はお呼びじゃないみたいな期間が結構あってなんか夜一回飲んだのと、あとはなんか1日アテンドしたみたいなの、
う
ん、
そうだね、
それぐらい
だった。初日に着いた日はもうそのツアーでも自由行動だったんで、
うん、
その後は川端にいろいろ紹介してもらってっていうのがあったのと、最終日
それであのカジノがどうっていうのはそういう時だったわけだ。
あ、そうそうそうそうそ
う、うん、
で最終日さ、
うん、
ちょっと、まあ、嫁さんと言ってたんだけど、
うん、
まあ、嫁さんちょっとエステに行くとかで、
うんうんうん、
がっつり空いたんだよね、
うん、
で
これは
違う違う違う、
これはこれは
こっちは 100% そうだった
よ。俺はそのフリーになっててっていうので川端を呼んでるから、
あ、それ前振りだよね。
完全にそういうつもりなんだろうっていう空気だったんだけど、私はちょっと別にやりたいことがあったんで、
すんなりし
携帯買いたい、
携帯とかを見たかったんだ、電気街に行きたかった。
携帯のカタログどうにできるからな。
すげえびっくりされたのね。
はぁ、当然そうだろう。お前はそれを目的にこの時間を作ったんだろうって。
むしろそのためにシンガポール来たんじゃないのかみたいな。
何やってんの。
何を、っていうか、いや、何言ってるかよくわかんないけど。
ああ、俺もそれはわかんない。
午前中よ、午前中
から空いてんの。
まあ、そうか、そう、確かに言われてみれば空いてなかったかもしれないけど、まあ、待って、でもとりあえずそのつもりなんだろっていうのはあった。
まあ、俺からすると情報がなかったからね。
うん、
びっくりした。
あ、ちょっと、あの、放送できるかどうかわからないけど、ちょっと別の見方で、日本もかつてそうだったし、今のアジアもそうかもしれないけれども、いわゆる男性っていうんですかね、例えば男性が性欲を満たすために女性のセックスのサービスを受けるとは別に、うん、男性のサービスを受ける、
男、女性が男 VS 男、
そうそう、男対男でっていう、うん、のって、で特にそういうのってこう東アジアって発達してる印象があるんだけれども、
タイはいっぱいありますけど、うん、
タイとかフィリピンとかね、例えば、うん、フィリピンのセブ島みたいな代表される、うん、ああいうとこあるけれども、ああいうのはないの。
シンガポールで聞いたことないですね。
うーん、
レディーボーイがいっぱいいる。
レディーボーイって
オカマ、
あ、オカマ、
あの女性の格好をしたオカマ、
こっちのところはジョソコ、
ジョソコは見た目女みたいな、
見た目女、すげえ女、
判別つかないぐらいな感じ、
判別、暗いところで見るとつかないぐらい。
ちなみにカウダはさ、そのさ、シンガポール以外の周辺諸国もいろいろ観光してみたり
してますね。
例えばマレーシアとかインドネシアとか、
うん、何カ国ぐらい、そのそういう意味で制覇して
るんです。そう、セックスの意味
で。下世話な質問ですよね。
まあまあ下世話以外の引き出しがあると思ってないっ
ていう。決めつけか。
決めつけか。
いやでもそう。5カ国、6カ国ぐらいじゃん。
結構言ってん
の。例えばね、前ちょっとほら川田君に聞いた話だと、うん、あのインドの人はね、まあ、川田行くかどうかは別としても、うん、例えば近隣のタイとかにちょっとね、飛行機で、
うん、
そういう意味で、こっちの言葉でキーセン観光っていうの、風俗産業の提供を受けるために行くみたいなね、
うん、
ことがあるって話をしたけど、やっぱシンガポールもあるの、近隣諸国に。
ありますよ。
うん、どうしても日本だって韓国に行ったりもしていたわけだね、かつてね、かつてってのは20年ぐらい前ね、バブル絶頂期ぐらいまでしてたわけだ。
シンガポールはバタム島っていうのがあって、うん、でインドネシアの島なんですけど、うん、シンガポールの南のすぐ近くにあって、うん、フェリーで1時間ぐらいで行けるんですね。
おお、1時間相当近いね。
だから、まあ、なんか休日とか土日と、まあ、近いから土日とか
で、それでビザ取るの1回1回
シンガポリアンはいらない。
あなたは取る必要があるってことだね。
そう、しかも金払わなきゃいけない。
取るのに、
あ、その入るのに、
入るのに、
取るのに20ドルも、
微妙に払い切れちゃうから微妙だね。
まあまあそうだけど、だ
から逆になんかいろいろ言った中でさ、その怖かい思いしたとか、なんか逆に面白い話なんか体験したとか
だろうな。でもいっぱいあるっちゃありますけど、でもインドで行った時あって、
うんうん、インドからインド国内に行った時、
インド国内に住んでた頃に一回行ったことがあって、
うん、
でその時が、うん、あの三輪オートリキシ
ャ、はいはい、
トゥクトゥクみたいなや
つ、トゥクトゥクみたいなやつ、あそこのドライバーに大体交渉するんですね。
ドライバーに交渉するのね。
うん、ちょ、そういうとこ行きたいんだけどみたいな話になって、
あ、連れてってくれてき
た、で、お、いいぞみたいな、
うん、
で、連れてってくれるんですけど、結構な距離を、まあ、その友達と一緒に行ったんですけど、
うん、
結構な距離を走って、
うん、
4、50分ぐらい走って、
うん、
で、何にもないようなところで、なんか雑居ビルっていうか、廃墟、廃墟ビルみたいな、
う
ん、
ではちょっとこう、裏寂しい
裏寂しいところの
叫んだとしても人が駆けつけてくれなそうなところね。
その廃墟、うん、まさに廃墟ビルみたいなのがあって、
うん、
ここだっつって、100% 怖いみたいな、怖い怖い以外の何物でもないみたいな、
もうそういうプレイでしかない。
で、行くぞみたいな、
うん、
上行って、
うん、
そしたらもう階段をカンカン、あ、そう、まず表にこうガン
門
が、
うん、
ガンガンガンってやって、うん、そしたらうわっふらってなんか
誰だねみたいな、
誰だね、本当に出てきて、
うん、
なんか、まあ、まあ片言で喋って、
うん、
まあガチャンと上がって、
うん、
はい、上行けみたいな、
怖えよ、怖えよ、萎えるよ、
真っ暗だよ、真っ暗、
全然、でもシュンとしちゃう
よ、完全にシュンとしてますよ、嘘っつって、3階か4階を階段を上がってって、うん、そしたら、まず金を払えって話
まあね、そう、うん、
で、まあ出して、うん、で、じゃあ入れって言って、で、まあ部屋があって、その部屋の入り口のときに南京錠がかかってるんですよ。
つまり外からかける鍵だ。
外からか
ける鍵だ。閉じ込めようわ。
で、ガチャって開けて、南京錠外して、うんね、お前ここ入れって言って、
そうだね、
入ったら、うん、まあ、いるんですよ、女性
が。ああ、女の子、あ、それちゃんといたんだ、うん、
で、南京錠をまたガチャンってかけられて
あ、じゃあ女の人も握られるの。
そうそうそう、なんかそういう感覚なんですね。
うわぁ、うん、そういうのも あって、うん、それちょっとヘビーだね。
そう、すげえヘビーだった。
まあ、それで、まあ以降の話はとりあえず割愛するとしても、
まあ割愛して、
まあ、そういうことが、うん、もあったよねっていうことね。そう、へえ、すごいな。
一番ハードなやつでしたね。
そうね。あ、
すごい。
すごい。
だでなんかこう変な人とかあったとかするの？
変な人？
今の怖い感じだったけど、なんかこうこれはなんかそのいろんな国見てもこれはなんか面白いなとかさ、このこういう携帯は面白いなみたいな。
携帯。
大体同じなの、その、
どこの国も
こういうサービスは
同じなの。
まあもう基本的にはもう、で日本が一番なんかいろんな
細かく分かれてるね。
細かく、う
ん、日本の方が海外の方が多分、
いや1と0で海外もう全然ないですよ、そのバラエティーが。
日本の場合は多分その1と0の間に 0.7 とか 0.8 とかね、うん、0.5 とか 0.5 プラスコスチュームとかそういうのがあるわけでしょ。
コスチュームとかは
タイだと最近あるけど、うん、そのタイぐらい、タイのちょっと進んだ店ぐらい。
何を
最新の、
え、
何が起きてる？
なんか日本の制服みたいなの着てたりとか、バドガールとか。ああ
、バドガール
でも、その顔高みたいちょっとちゃんちゃんおかしいよね。ちょっとこう、まあちょっと劣化してるというか。
そうっすね。
まあまあ、あの追いついて
る。日本の品質から考えると、全然
日本を知り尽くしてる。
すごい、すごい、急に目線が。ちょっとお前ら勉強しろよと。
そう、
日本のサービスをね。
もっと勉強してほしいって。
そしてそのサービスを受けたい。
だったら日本でよくね。
ちなみに日本と海外どっちがいいですか？
バラエティで言ったら日本ですよね。
あ、そうなんだ。
安さとシンプルさっていうなら、うん、あの、海外です
ね。高さんからなんか、この手の質問は
高さん日本で一番行った面白い風俗って何かあります？
いや、わかんない。
そこで言うの？高さ
ん、あ、昔行ったでもなんかあるけど、いいけど。
俺ね、あの前の会社の社長がさ、そういうエロいの大好きな人で、うん、音もしたことあるんだけど、その時はね、引くぐらいひどいというか、引くぐらいいい話があって、
引くぐらいいい話、
なんつうの、お店に行くじゃん。お店自体がこうホテルみたいにこうなってるんですよ。
日本の話？
日本の話。うん。うん。とにかく一旦全員出てくるっていうのがあって。
選べる
の。でその選べるのが、うん、そのなんていうの、立ち読み期間が長いのがあるんだよ。
立ち読み。
おお。例えばこの子っつったら全員消えるじゃん。うん。ここまではまあよくあるというか、まあない話じゃないと思うんだけど、うん、一旦全員消えないで、あの子っていうのが来たときに、うん、こう、なんていうの、みんないる前で、うん、試食ができる。
え？
だから、その効率的なんだけど、俺からしてみると、そこの境地まで達してないから、そういうプレイでしかないっていう露出プレイでしかないわけ。ただ、うん、その偉い人から見てみると、うん、時間短縮なんだよ、ただ何に。 一旦はけて、ああ違う違う違う別のって言うんじゃんっていう時間がもったいないからだと思うんだけどね、
うんうん、
でも俺からしてみると、なんていうの、みんな見てる前でさ
いやでもそれどこまですんのって話ですよ、その試食が、
うん、しかもよくわかんないけど、最後にヒゲ剃りサービスするけど、
どう
も、もっと覚えるから帰る時にずっとヒゲ剃ってくるんだよあれがわかんないんだけど、なんかこうヒゲ剃りしてくる別に普通、相手普通だよ、うん、普通の男の人とかこうヒゲ剃ってくるんだよ、あれ
もよくわかんない男がヒゲを剃ってくれるの、
だ普通床屋さんでヒゲ剃ってくれるんだよね、なんかそのヒゲと顔顔面マッサージしてくれるさ、それをセットあってあれだとなんだっけ、ずーっと前だけど川端行ったの、なんだっけ、あの、うんうん、オナニーバグってさ、川端一緒にいたんだっけ、
いや、多分それ違うと思う、
あの、ただ見てくれるだけっていう、
ね、ああ、いや、
あ、自分の、
自分が、
自分がそうね、
自分が、
オナクラってやつですね、
オナクラ
略称ある、
いや、わかんない、名前とはね、オナニーパブっていうので、うん、俺はなんかあれだけど、あの、あれなんだよ、あの、個室じゃなくて、こういわゆる泊まり木なんだよな、うん、あのバショットバーみたいなもんで、
うん、
客がいる客がいる客がいる客がいる、
壁ないの、
ないないないない、で普通にこうやってふーんって見てく
れ
る
ってSM な感じ、
そうド M な感じ、こっちは あれでいいんだよな
良さがわからねえ、
女の人は服着てる、
何にもしてない、触りもしてない、何にもしてない、見てくれるだけ、うん、
すごいね、
うん、
まあじゃあちょっと総じてあれなんだじゃあその話をまとめると、じゃあ海外の方がどちらかというとそのまあ価格的にいいけど、まあ大体どこも同じような感じで
やってるところが、まあ、単純にそのまあやるだけっていう
か、だからそのさっきの話でいくと今思ったのは、うん、そのオナニーパブみたいなものって絶対海外にねえなと思った、
ない
話聞いた時
に、ない
そういう需要がないってこと、
こういうね、なんか発想に多分至ってないっていうか、
多分日本の方が、うん、なんかそのやっ
ぱ変態文化みたいな
のは、もしかしたらおもてなし心みたいなものがあってきめ細やかさがないんだと思う、雑なんだよ、あら上がったよ食べなみたいな
そうそうそう
そんな感じだよね、きっと今話だと
雑
で、日本に来ると例えばあのほら上々苑のさ、しゃぶしゃぶ屋とか行くとさ、うん、お姉さんがこうやってしゃぶしゃぶしてくれたり、うん、あの、うん、セットしてくれるじゃん、うん、そういうのないんだよね、多分あら食べなみたいな、
物語が細
分化されてない、
うん、
物語か
物語物語重視だから、物語重
視だから、ね、だからエロスには物語が必要だから、
高さんすげえ嬉しそう
それだけでいい
かもね、
うん、
なるほどね、
じゃあやっぱ日本のがいいよってこと、
逆にじゃあ例えばさ、あの今、まあ、我々こうラジオ撮ってるわけですから、
はい、
まあ、いろんな人が聞いてくださってる可能性が、まあ、あるわけなんですけれども、うん、
はい、
じゃあシンガポール行った時にね、じゃあちょっとわかんないけど、ちょっとそういうね、あ体験をしたいぞと、
うん、
じゃあコーディネートしてよと、
うん、
おしたときに予算いくらなら俺コーディネートしてあげるよみたいなのがあればいくらぐらいなの1万円とかそういう感じ、
そういうビジネスを始め
たいやいやいやいやいやいや、マージンは抜きにして相場感ってわかんないじゃん、
あっちのそういうサービスの
日本でもね、例えばさ、ソープラムに行くとね、うん、額面7000円とかなわけだけど、中に入ったら女の子に2万円渡さなきゃいけないわけじゃん、でわかんない、いやそうなんだよ、まあ、わかんねえんだよ総額いくらみたいな、
どう
そうそうそう、だからそういうの意味でいくと、だって総額、あの車、中古車でいうと乗り出し価格みたいなあるじゃん、総額いくらなのみたいな、
ただするだけだったら1万円あれば十分ですよ、
1万円、
うん、ただなんかディスコみたいなところがあって、
うん、
でフロアに女の子がうわーっていて、
うん、
でみんなそういう、まあ、要は売春婦なんですよ、ベトナムとかミャンマーとかフィリピンとかタイとか、まあ、いろんなところから世界各国の、
あ、
でそこにもう週末とか、
うん、
ほんと女の子ブワーッいるんですよ、
うん、
でそこを歩くと、まあ、ふわーってもういっぱい来るし、
うん、
ケツとか触り放題で、
うん、
乳とか揉み放題で、うらうらうらうら歩いて
、うん、
あの大体5周ぐらいして
そう、それでいいじゃない
すげえ満足して帰るっていうケースもよくある
あのね、あのね、あの僕個人のことで言うとね、なんていうかこう露骨な言い方をすると射精が重要じゃなくなってきてるんですよ、
言ってるね、
うんうん、
そう
言ってるんだ何回かラジオで言ってる射精は重要じゃない
多分だ多分だけれども、うん、エロからスケベにこう手少しずつこう変わってきてる、見るだけでいい、触るだけでいいみたいな、
うん、
あそれでいくと、俺それでも全然、うん、いけるいけるってなんだろうか
楽しみ、
それ全然いいと思う。
いや、だから、うん、そう、まあ、そこでいろいろ会話もするし、
うん、
あのそれこそストーリーがあるの。
何の理由や
オラオラって歩いて触るんだろ。
いや、そうだけど、そうだけど、
ただ巻いてんじゃん、痴漢じゃないじゃん。
違う、
そうだね、
そ向こうからも来るし、だからそこでコミュニケーションも当然生まれるわけですよ。触りながらだけど、
うん、
触りながらコミュニケーションも取るわけです。
なんつうの？
いやだからどっから来たの、名前なんていうの、
触りながら、
触りながら、
それはストーリーとは言わない。
違うだろう。
ストーリー
すのは、ストーリーだよ。
ストーリーじゃねえ。
ストーリーだよ。
いやその結果死に触ったってストーリーだけど、触りながらやるんだったら、なんていうの、なんていう、ま罰なきだよ。
いや。
ストーリーってのは予定調和じゃダメなの。
予定調和でもないよ。だってどこから来てどんな
予定調和でもない。触ってんだから調和もしてねえんだよ。
そうだよ、もう触ってよし
だ。だってありきじゃん。ありき、別に何の問題もないわけじゃん。
触るじゃん。
違う、触るはあくまでオプションとして、
あ、その結果
こ、ただ触れるから触ってるってだけで、そこにそんな大した意味はなくて、
ひでえひでえそこに意味がない。
ボディコミュニケーションを取りながら言葉でもコミュニケーションを取るよっていう、それそういうだけの話。そこでこうお互い名前を知って、いくつなのとか、ね、どこの国、ね、国中でもどことか。
違う、あのね、あ、分かった分かった。タカさんは多分だけど、うん、至るまでの過程なんですよ、
うん、
だからノーマルから入って順々にやって結果至りましたっていうところなんだけど、そうそう、うん、川田君は多分俺と一緒で逆で、現象があるとなぜこうなったのかを解き放していきたいんでしょ。
いや
だってゴーって言ったらゴーなわけでしょ。もういければ、いけちゃうわけじゃん。
そうそうそう、
でそれで予定調
和だし、あの会話始めて5分ぐらい、
5
分もね経たないぐらいに行くぞっていう俳句に向こうから言われちゃうから、そしたらもういや、そういうんじゃねえんだみたいな俺はコミュニケーション楽しみねえんだみたいな。
でもそれってさ、あの俺すごい今多分ねすごい進行率高いと思うんだけど、でだからそれでどこ出身なのっていうの普通の会話をしつつ、触らせざるを得ない環境に至ってるところまでの経緯が知りたいでしょ。
あれ、それは なぜ君はここに来るようなことになったのかみたいなことってこと、まあっていうのもあるし、
うん、へえ、うん、今外したな。
いやっていうのもありますよ。
俺それだけで結構、うん、いけるけど。
いや、だいやそういうことでしょ。なんか、この子がここで働かざるを得なくなった環境を知って、より興奮するみたいなことでしょ。
そう、
うん、ちょっと違う、ちょっと違う。俺はもっと単純な自己紹介から始まり、
うん、
趣味は何ですかみたいな。
お前、自分自己紹介するの？
しますよ。するする。
え、それ分か
る？礼儀としてそうでしょ。
礼
儀？名前、え？だって名前何って聞いて、な、
う
ん、とかです、うん、俺はなんとかです。
それは本名で言うの？
本名で、シンガポールに何年いるとか、
うん、
まあ、俺は日本人だから始まり、うん、仕事どんなんしてるとか言うし、
うん、
まあ似たようなことは聞くし、
うん、
そうだ、ストーリーですよ。
ないよ。ないよ。ちょっとそろそろお時間なんで。
店員さんだ。
ここのね。
すみません。
これ。
はい、まあまあ、じゃあそういうことでね。
はい。
川端くんの海外の、はい、まあいろんな話、
はい、
でした、
はい。
はい。ありがとうございました。
はい。さよなら。
はい。あ、飲み行きましょう。
飲み行きましょう。
また
ね。